水曜日夜10時半、週の真ん中はこちらを聞いて、明日からもハッピーに。君の恥は書き捨て。こんばんは、愛知スタジオの谷川静香です。この前の時間は神奈川スタジオのえみちゃん、番組お疲れ様。さあ、2025年3月後半の放送が始まります。3月から4月はいわゆる年度末ですね。変化の多い時期、ドキドキ、そわそわ、バタバタ、時にモヤモヤということもありそうなこの時に、私は本日からですね、3回続けてじっくりと一人語りに取り組もうと思っております。このオープニング曲から始まる本日の BGM セットリストを私はしっとりと名付けております。腰を据えてリモートで一人語る私にそっと伴奏してくれそうな BGM セットリストです。そしてパソコンの画面の向こうでは IT スタジオの PA 今村美雪ちゃんが見守ってくれています。美雪ちゃん、今日もよろしくお願いします。ありがとう。そしてですね、一人語りの時に時々連れて来られる、イリオモテヤマネコのぬいぐるみの法然と万作が本日も目の前におりますこの人たちの目を見ながら語っていきたいと思っております。さてさて、本日のタイトルコール真ん中案、週の真ん中はこちらを聞いて明日からもハッピーにという素敵なものを寄せていただいたのは、私が新卒入社した時の会社の後輩、ゆかちゃんが考えてくれました。ゆかちゃん、やっと読めました。ありがとね。ゆかちゃんは私をインスタで見つけてくれて、投稿をいつも見てくれたり、ラジオも聞いてくれているんです。今は名古屋市内のお寺や神社、カフェでヨガを教えている清潔感あふれる美しいゆかちゃん。そう遠くないうちに再会し、この番組にもお招きしたいと思っております。また一つラジオがご縁をつないでくれております。さあ、オープニングトークの後は年末にも年始にもしなかった2024年ラジオの振り返りから始めようと思います。第64回日々の恥は書き捨ては研修企画や各種コンサルタントの株式会社リリーフパートナーの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオからお送りいたします。2024年8月で無事に2周年を迎えたこの番組は、ただいま絶賛3周年に向かっている途中でございます。8月は節目の年なので、2024年もまずそれまでの番組を一人で振り返りました。そして8月後半は1年ぶり登場、絶対上司ボス、はい、もうなぜ絶対上司なのかというと、そうですよね、私が新卒入社した、先ほどの真ん中案を寄せてくれたゆかちゃんと同じ会社でも初めての上司というのは、はい、あの会社が変わっても絶対上司であることは変わりないですし、はい、あのただですね、このボスという人は33ぐらいからの上司になるんですけども、あの直接仕事を教えてくれる上司とはまた別なんですが、そうですね、こう働くとはとか、なんだろうな、仕事とはとか、そういうことを教えてくれた人、生き方とか、こう人間としてとか人としてみたいな、そういうことを教えてくれた上司という意味で、もう絶対上司として君臨中なんですよね、ずっとで、まあ、番組に登場していただいた時も、仕事サボって楽しそうだね君ラジオとか、サボってませんとか、そんな小競り合いをいつも交えながらお送りいたしております。私はなぜ周年記念に上司を呼ぶのか、さあ3周年も呼ぶのかと いうところなんですが、呼ばざるを得ません。楽しみにしているリスナーさんも多く、ボスは大変人気者でございます。で、この2024年8月の回で、番組中にいきなり、収録中に、君最近ほとんど台本作ってないらしいねとか、ダメだよなれはとこうプッと言われまして、私はこうハッとし、それから少し2周年を迎えて以降、少しまたラジオへの構えが変わったような気もしております。そして9月は一人語り月間ということになりました。2本目は大雨で急遽一人語りをリモートで収録するという形になって、結果的に一人語り月間となりました。で、珍しく仕事の話をしました。ですね、会社に芸能事務所部門ができたこと、そして知られざるヘアメイクという仕事の世界、そんなお話をしたんですけども、私はヘアメイクアップアーティストではありません。私はですね、美容業界でリクルート業務、求人のサポートや研修企画、そして各種コンサルタント、そして講師という仕事を、セミナー講師の仕事をしています。OL 家業から通っていた美容室のフロント業務に転職したのをきっかけに、もうこの業界20年ですね。美容師さんたちと一緒にサロンワークをし、誰に向けて自分の何をこう投入して仕事をするのかとか、目の前で誰かにありがとうと言っていただけるというような仕事の原体験というものを、改めて美容師さんや美容業界からいただいたなというふうに思っています。人生の結構なターニングポイントだったんじゃないかなと思っております。で、求人勉強会や接客マナートレーニングなど、あとは新人研修ですね、そういったものが 2,3,4 月にドンとやってきますので、ありがたいことに講師業としては今ハイシーズンを迎えて張り切っております。あ、ちなみに私はフリーランスの講師などではなく会社員です。なので私ってあちこちに飛んで交流を広げてるように見えますよね、きっと。はい、そんな風に SNS でも投稿して見せてるかもしれないんですけども、実は狭く深くという生き方です。ずっと意外に感じるかな。そうなんです、私わーってこう交流を広げてきたとか、そういう風じゃないんですよね。で、一ところに長いのは継続は力なりをこう意識してやってきたとかではなく、単にこうなんていうのかな、ズボラな面もあると思ってるんですよね。はい、私は別に変化に恐怖を感じるとか、変化が苦手というわけではないんですけども、はい、全体的に割とこう遅いです遅い、ちょっと違うかな、のんびりしてるっていうか、うん。そうで、これがですね、結構な短所だなぁと思っていて、だってさ、世のお母さんたちはさ、こう、子供のね、お世話とか家事とかもしっかりしながら、仕事も一つ、二つ、三つっていう風にしている人もいると思うので、私がもうちょっとこう、良い意味でせっかちな部分が自分にあったら、もうちょっと違う生き方をしていたんじゃないかなって思うぐらい、そうですね、ズボラでのんびりなところはかなりな短所だなというふうに思っております。はい、そうよ、 BU のみゆきちゃんもね、お子さんだけじゃなくって、そう、保護猫ちゃんや保護犬ちゃんとかもね、育てていたりするので、そうなんですよね、私は本当に気ままにさせてもらってるなと思います。ラジオの振り返りを続けます。10月はボスと双璧をなす強い、もう強いゲストさん、美容室経営者、みんなが大好き菊池貴子さん。ボスも貴ちゃんも美容師さんなんですよね。お客様からも、この番組のリスナーさんからも大人気で、ボスと貴ちゃんはもちろん面識があります。と言っても、2年半で5回もタカちゃんには来てもらってラジオでおしゃべりしているのに、美容のお話は全くしとらんということなんですよね。で、この10月の時も夏に2回も行ったというモンゴルの旅話をしてもらいました。1年間で通算4回もモンゴルに通っているタカちゃんです。 大草原を 馬と駆け抜けるという夢を叶えて、ただしね、この10月の回では馬の話もそこそこに、しーちゃん、初めてラクダに乗ったんやけどさ、ラクダはおもろい、性格悪いもんというような話し家さんも真っ青の報復絶倒ラクダ話をしてくれました。そして10月後半もね、希望してからあっという間に叶ったのですが、夢の種放送局の岐阜スタジオ、お隣なんですけども、こちらで初めて収録をしてくることができました。その前の4月札幌スタジオでの収録が叶ったことからのつながりで、岐阜でも収録できたんですね。岐阜スタジオのパーソナリティ、くくりさん、桜井弥生さん、くまちゃんという3人の女子たちに、が駆けつけてくれて、そして PA 兼任の金子哲也さんにも会えて、で、収録後は次の収録のために来た真田昭弘さんにも会えました。収録中にくくりさんとくまちゃんが三線の生演奏もしてくれてね、こう胸も熱くなるホットホットな4人での賑やかな回でした。岐阜スタジオさん、改めてありがとうございました。あ、そしてこの日は来られなかった岐阜スタジオの草野京子さん、ミュージシャンのキョロちゃんが12月にゲストに呼んでくれて、また岐阜スタジオに早速行くことができました。ありがたいね。そして11月はマンスリーとして大学の友達2人を呼んで、賑やかに思い出語りをしました。私はこういうリスナーさんにとっては何のためになる話もお得な情報も飛び出さないであろう、非常に自分本位の友達とのラジオ喋りっていうものを定期的にしているんですね。したくなっちゃうんです。今回はですね、大学の友達ゆきちゃんは2年ぶり3度目の登場で、相方はですね、前回と変わりまして、男子が変わりまして、初登場となるアキラ、謎の男なんて呼んじゃったんですけども、当時流行っていた音楽の話とか、アキラが車を買って、それでそこに乗って岐阜の川とかに泳ぎに行ったねとか、そんな話をしていたんですけども、覚えておられるでしょうか。私がアキラとユキちゃんと名古屋のクラブクワトロにあるライブに行ったっていう話を、私ね、それでずっと覚えててねっていうふうに危機として話をしているのに、二人はね、俺だった一緒に行ったのとか言って、ユキちゃんも全然覚えてないんです。ひどくないですか。もう、とか、静香と一緒に行ったっけとかって、もうクラウドベリージャムっていうね、スウェディッシュポップのグループだったんですけど、クラウドベリージャムは覚えてるけど、行ったっけ、私だったとかって、もうね、その収録から3ヶ月ぐらい経ってますけど、未だに思い出せないそうです。ひどくないですか。もう完全アウェイで楽しい楽しい、MK が刺激されるもうとかっていう風に言いながら大はしゃぎしてしまった2回でございました。うん、そんなね、パーソナリティ本位、私本位、自分本位のそんな回でも、リスナーさんって本当に優しい存在で、なんてことない話を一緒に楽しんでくださり、番組ホームページにもコメントをくださったり、改めていつも本当にありがとうございます。支えていただいて、のびのびと、はい、自分本位に番組を展開させていただいております。ですね、ゆきちゃんは受験生の母で、この収録以降は活動自粛という形だったんですが、今度ね、久しぶりに遊びに行けるんです。それがね、ゆきちゃんから誘ってくれたんですけども、日本城祭りという非常にマニアックなイベントに誘ってくれました。あのさっぱりとしたゆきちゃんが、ちょっとマニアックすぎて静香を誘うの実は躊躇したんだけどと言いながら、推しの先生の講演があるから行くと、そして日本酒も飲めると、ちょっとよくわからないんですけども、まあ、ちょっと実際に行ったら静香がドン引きするかもしれんけど、覚悟しとるわと言って誘ってくれたゆきちゃん、もう私は聞きとして出かける予定でおります。ね、ラジオってね、ラジオの振り返りって改めてこう自己紹介になりますね。仕事の話は日頃番組ではほとんどしないしね。うん、面白いですね。 では後半は12月放送回からまたお話を進めていきます。みゆきちゃんがね、先ほどね、いいね、しっとりした曲が本当に入ってるねっていう風に言ってくれたセットリスト、しっとりが伴奏してくれております。日々の恥は書き捨て、3月後半の放送中です。さて、12月はですね、相変わらず今年の振り返りとか来年の目標に全く触れず、自由気ままに喋らせてもらいました。まずスタジオ横断トークテーマ企画と題し、映画を語ったんですね、唐突に。これが楽しかったのは、一人語りお題でコラボとして札幌のパーソナリティお二人とそれぞれ自分の番組で同じテーマを語るという試みを試してみたんですね。ゲストに呼ぶ、呼ばれるという大掛かりなことはまるでないのに、つながりはなんとなく感じられる。一人でこう語っていても一人じゃないというような、はい、そんな楽しさがありました。でね、この初回テーマとした映画というのがまた良かったのか、これを聞いて各地のパーソナリティさんの友達がね、私も映画で語ろうかなというふうに続々とリアクションをしてくれたんですね。そこで一人語りを大切に続けているパーソナリティ友達を中心に Facebook グループを立ち上げたんです。スタジオ横断トークテーマ企画、一人語りお題でコラボという長いグループ名なんですけども、でもね、イベントを立ち上げるためのグループというのではなくて、お題倉庫としてグループを作ったという感じです。で、タイミングが合えばコラボになりますねっていうぐらいの、自分のペースでコツコツと積み上げている方に役に立つことがあるかなっていうぐらいのものです。で、ある程度続けてきたパーソナリティ友の中には、一人語りが苦手っていうふうに言わないで、来年は一人語りにチャレンジするというような決意表明しているね、尊い友達もたくさんいて、なのでね、そういう方を中心に結構このお題を楽しんでいただけていて、3ヶ月ぐらいなんですけどね、とっても嬉しく思っております。管理人が一番こう得をしております。なぜかというと、1月2月は映画とか、あとその次に文房具っていうお題を立ててくれた子がいるんですけども、文房具も結構いろんな人が語ってくれたんですよね。文房具を語ってくれたのはね、札幌、それから東京、大阪の友達も語ってくれました。映画はね、千葉や神奈川の友達も語ってくれたりして、そして近いうちに愛知のパーソナリティ友達が漫画本というお題について30分語ってくれるかもしれません。はい、このグループに興味があるパーソナリティさんは、お気軽に、Facebook メッセンジャーなどでお問い合わせください。お問い合わせってちょっと、あれかな。はい、ご連絡ください。そして、映画とかそういうのの回聞きたいなっていう方も、番組ホームページに書き込んでいただきましたら、ハッシュタグなどご紹介させていただきます。で、次回この番組では、このグループの中である方が出してくださったお題、〇〇から卒業した話というものを私もちょっと語ってみようかなと思っております。2024年を締める12月後半の回には、新卒 OL 同期、長いお友達のゆみちゃんに5度目の登場してもらいました。先ほどのたかちゃんも5度目でした。ですね、海外19カ国を旅してきたゆみちゃんが、ご家族でモンテネグロに1年間暮らしたという話をしてもらったのですが、それを話してもらいたくって、 年末のラジオ納め会に呼んだというよりは、ユミちゃんに年内にもう一回来て欲しかったっていう、それだけの理由です。この番組の唯一のコンセプトらしきものは、ラジオでおもてなし、自慢話をしてほしいというものなんですけども、噛み砕いて言うと、近しい人を呼び、何度も呼び、イチャイチャするというような、これまた大変に自分本位なコンセプトなんです。なので、ユミちゃんとリスナーさん、ユミちゃんとね、一緒にリスナーさんに良いお年をというのを二人で伝えられて嬉しかったなというラジオ納めの回でした。そう、同じくね、3回ぐらいこの番組に出てくれているあゆは、この回にね、ユミちゃんと一緒に収録に来ることはできなかったんですけども、またあゆも呼びたいと思っております。はい。不思議だな。今、ユミちゃんの話やあゆの話をしたら、オープニングトークでタイトルコール真ん中案を寄せてくれたゆかちゃんも同じ会社なので、なんかね、オープニングとラストの方で丸く縁ができちゃいましたね。面白いですね。なんか点と点がつながるって面白いですね。はい。この番組の Facebook ページというものがあるんですね。で、そこにドーンと年末にアーカイブ集を2本置きました。過去放送の音源リンクが並んでいて、いつでも聞けるんです。日々の恥は書き捨てと検索すると、2番目に Facebook ページが出てきます。Facebook のアカウントがなくても、ずんずんスクロールできます。そして、すべて閲覧もできるし、音源のリンクもタップできて、音が聞こえてくるので、よろしければ、はい、Facebook ページ見てみてください。注目のコンテンツというところに、イメージムービー付き投稿が置いてありますので、そちらから聞いてみてください。あ、でも、今回紹介した夏から年末までの番組は、まだそこにリンクが整備できておらず、ですね、1年前の2024年4月放送分までのものが、ドーンと置いてあります。はい。Facebook ページのそのアーカイブ以外に番組ホームページというものが夢の種放送局のウェブサイトの中にあるんですけども、そこにはね、聞き逃しアーカイブという形で再放送が終わったと同時に番組、放送回の音源を置いております。2ヶ月半置きっぱなしにして、常に5本置いて2ヶ月半でどんどんこう古いものから交代していくっていう感じなので、はい、また聞いてみていただけると嬉しいというか、うん、よかったら聞いてみてくださいなんかね、その何回も聞くような話じゃないんだけどさ、どれもこれも、はい、よろしければ利用してみてください。さてさて、あれ珍しく時間が余った。もう私ね、もういつも喋りまくりでね、あれで、でもね、ちゃんとゆっくり丁寧に喋るってことしたかったな。もうちょっと喋れそうなので、年末がユミちゃんと一緒に良いお年をで終わったでしょ？ほいで、じゃあ年始の回は、今まで3回とも一人語りをして、ご挨拶をしているんですけども、今回はね、だからといって、なんか年末年始っぽいことをしたかというとですね、違いまして、映画でまた喋っちゃったんです、30分。そうなんです。12月の頭の映画界がやっぱり好調で、好評で、はい、皆さんたくさんこう映画これが好きとかも教えてくれたりしたので、はい、そこをまだご紹介していないから、こんな映画が好きって皆さん教えてくれたよっていうことも喋りたいなと思っているんですけども、はい、ひたすらお正月映画におすすめなんて言いこじつけて喋りながら、全然お正月に向かないホラー映画とかサスペンスとか、そんなものの話ばっかりしちゃいました。はい、そんな1月の回がありました。1月年始の回ですね。次回の4月前半の放送では、1月後半の今年初めてのゲスト、札幌スタジオのサラリーマンポリッチさんの回からを軽く振り返って、〇〇を卒業した話というのも絡めてですね、もう少しこう自分のことっていうのをお話をしてみようと思っております。 西表山猫のぬいぐるみ、豊年と満作、そして IT スタジオ PA のみゆきちゃんに見守ってもらって、じっくりと腰を据えて一人語ってみました。花粉症など私は今までないので、やっぱり春はこう楽しみというかワクワクするものではあるんですけどもね。えもうさ、名古屋嫌いじゃないんだよ。もう中学校1年生から住んでるからね、好きなんだけど、でもね、名古屋ってやっぱちょっと暑いよね暑いよねちょっと暑すぎてあれなんですけども、そう、それでね、もうね、5月ゴールデンウィークぐらいからいきなりね、もう初夏っていうぐらいぐわーって暑くなってしまうのでね、もうちょっと春をゆっくり楽しみたいなと思っているだろうな。うん、早いよ桜が散るのとかですね、そう思っていると思います。5月には夢の種放送局の10周年パーティー、すごい区切りですよね。10周年パーティーが今年は神戸で開催されるということで、一応行く予定にしているんですけどもごくもう各番組で皆さん耳にされているかもしれないんですけども、お船を貸し切って豪華客船を貸し切っての船上パーティーとか、かなりゴージャスなパーティーが繰り広げられるようです。でね、また大阪スタジオでも収録していきたいな、京都スタジオももう収録できるから行ってみたいなとも思うんですけども、兵庫県そして神戸に住む2人の方に、パーソナリティさんじゃなくてね、プライベートの知り合いの方に久しぶりに会いたいなっていう思う方もいてですね、ちょっと連絡してみようかななんてことも考えております。そうなんです、なんかね、点と点がこう線でつながっていくというラジオライフっていうのをこの2年半味わわせていただいてるなというふうに思います。なんでこう交流をブワーッと広げるっていうんじゃなくって、やっぱりこう深めていくというような、そんなフェーズになっているのかな、そして3周年を迎えようとしているのかななんて思っております。今度の4月の前半では、〇〇から卒業した話というものに絡めて、少し自分の体のこととか、自分がある手術を経験したことによってその時に何を感じたかということをちゃんと落ち着いて話してみようかなと思います。2年前の4月にも突如話し出したんですけども、実はこの前東京スタジオのすみこさんという尊敬する先輩が番組に呼んでくださって、その時の手術の話とか、その病気を宣告された時にどんな気持ちになったとか、死生観とかそういったものは何か変わったっていうようなことを尋ねてくださったのに、そのすみこさんと会えてちょっとはっしゃいでしまいまして、いつものようになんかね、私ヘラヘラって笑ってごまかしちゃったところもあったりしたのかなとかですね、ちょっとハイテンションすぎて聞いてちょっともう反省したんですね。すみこさんせっかく訪ねてくださったのに、インタビューされたら話しやすいでしょっていう感じで、よかったらお話ししてみてくださいって言ってくれたのに、なんかねキラキラキラキラはしゃいで終わっちゃって、なのでちゃんと一人で語ろうと思ったら、すみこさんがわあそれはいいと思うってきっかけになれて嬉しいというふうに言ってくださったので、次回はちょっとそんなこともお話しするんじゃないかなと思っております。ではこの後は神奈川スタジオの植松ひろえちゃん、タイプ1個性的な話、私いつも書いちゃうごめんね、タイプ1個性的な私を引き続きお楽しみください。それでは IT スタジオの谷川静香でした。またね。